ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
さて今週も始まりましたこの番組ですが、はい、今回は翡翠さんとの、はい、特別なちょっとバージョンをやってみようと思っております。
はい、今回はですね、僕とたっちゃんには夢があってですね、うん、全国のね、うん、キーステーションのラジオで番組を持つというのがですね、うん、僕らの願い夢としてありまして、はい、まだ持ってないんですが、はい、もう持ってる風でですね今日やっちゃう。
はい、
そしてこれを聞いてる人がね、番組を作る方が聞いてくれる可能性もあるわけだから、
うんうん、
たっちゃんと翡翠さん、いいじゃない。
ね、
採用ってね。
そうそうそう。
採用って言ってくれるように、はい、頑張ってね、予祝的にちょっと一本撮らせてもらおうと思うし、
はい、
関係者の方がね、ご友人でいたら、その方にね、はい、毎日送ってあげてください。
はい、きっといると思う。
ね、
本当に。さて、じゃあ、なんか、ラジオって言ったら、はい、やっぱりアイドルの人とかもラジオやってる時って、はい、みんな何を聞きたいかっていうと、はい、その人が日常で何してるとか、はい、ゆったり喋ってるその感じがいいわけですよ。
なるほど。
だから、ね、翡翠さんの場合の近況で言うと、何が最近のお話なんですか？
はい、いや、最近はね、うん、徳島に旅に行きまして、うん、そこでね、すごい、その、藍を育ててる、藍染めの藍ってあるじゃないですか。
あ、ラブかと思いました。
藍、うん。藍染めのね、うんうん、その、世界農業遺産に認定されてる、標高500メートルのね、うん、急傾斜地で、無農薬、で、愛を育ててる、うん、世界農業遺産に認定されてるすごいね、うん、女性がいらっしゃるんですよ。
へー、
土地谷京子さんっていうね、
うんうん、
その、愛がね、うん、愛を、その、山の斜面で育ててるんですよ。はい、無農薬でね。
育てるっていうのは、まずよくわかんないんですけど、植物。
そう、藍は植物なんですけど、藍染めに使うの植物なんですよ、うん。で、山のね、急傾斜で育てるっていうのがすごくレアで、しかも無農薬で。で、世界的にね、うん、今結構人気が出てきて、いろいろ視察ツアーなんかもね、うん、その、来られるぐらいなんだけど、僕はね、長谷倉美幸さんというシャーマンの方と、うん、友達何人かで行ったんですね、うん。で、長谷倉さんはシャーマンなので、その、この愛の植物が、言ってる言葉がね、うん、リーディングできたわけですよ。で、愛がね、うん、愛が大好きだよって言ってるって、長谷倉さんがリーディングしてね。
あら、
うん、あ、この愛、植物ね、うん、大好きだよって言ってますって言ったら、その、それを育ててる土地谷京子さんが、うん、やっぱりそうですかって言ったのね。なんでかっていうと、うん、京子さんは育てるときに、うん、一つ一つね、愛してるよって言ってるらしいの。
愛だけに。
そう、愛だけに。
うんうん、
もちろん、長谷倉さんはそんなこと知らないけど、うん、初対面だったので、うん、もうね、愛たちがね、大好きだよって言ってるって。
へ
ー、そして、こんな、うん、ちょっとね、愛の植物たちが歌ってるメロディーもかな、うん、歌ってくれたんだけど、
うんうん、
歌ってるらしいんです、
うんうん。
で、大好きだよって言ってる。うん、そしたらね、なんとね、土地谷京子さんは愛してるって言って育ててると。
うん、
で、その後ね、うん、言った言葉がね、僕はグッと来たんだけど、はい、愛してなければ畑なんかやってられないって言ったのね。
うん、
畑なんかとは言ってなかった。愛してなければ畑はやってられないって言ったの。
あ、はいはい。うん。労力が苦にならないっていう。
そう、愛してなければ畑はやってられないって言ってて。
へー、うん。
もうね、愛だけに、本当に愛で育ててる人で、もういるだけでね、あったかくなるような磁場になってましたね。
おー。
それがね、うん、 昨日の出来事です。
すごい、取れたてです。わあ、実際、水さんもなんかこう、漂うものとか雰囲気とか、なんかあったんですか？
いや、なんかね、そこは、その、夜は、すっごい満天の星の空になるんだって。
うんうん、
山のね、うん、休憩車地で、
うんうん、
もうね、うわぁ、ここにね、夜、いてみたいって思ったね。
その場所では、石井さんは宿泊はしていない。
宿泊はしてないんだけど、で、そのね、土地谷京子さんが作る愛っていうのは、食品としても粉末になっていて、いろいろクッキーができたり、いろんな、その、ものとね、コラボレーションして、いろいろ今、普及してるので、土地谷京子さん愛って検索するといろいろ出てくると思うんだね。ぜひね、調べていただければと思います。そしてね、はい、愛してるって言って育ててるらしいんだけど、海運アドバイザーの蔡良平先生っていうね、はい、人気作家の海運アドバイザーの先生がいるんですが、彼からね、究極の言霊は、愛してるだって教わったんですよ。だからこの、京子さんは、究極の言霊で愛をね、まさに育ててるっていうか。愛してるってなかなかタッチは言ってないでしょ。タッチ愛してるって言ったの、もう。
何ですか？もう、何ですか？
2 世紀前ぐらいでしょ。
2世紀前の人は誰みたいな。いや、でも、愛してるが大事ってのはこの
究極の言霊だって言ってましたよ。愛してるよ。
そうです
よ
ね。もう、いいですか？
はい。
翡翠さんは、愛してるって言葉は、何世紀前に言ったんですか？
はい、僕はもう、言われる専門家ですから。
あのね、話の流れとしてはおかしい。言ってるかどうかですかね。言ったかどうかは。
僕は、世の人たちに愛してるっていうチャンスを与えている人ですから。
なんかごまかしてますよね。本当に。言ったのかって聞いてるんですけど。
僕にとって、受け取ることが愛ですからね。
何回言ってもなんかごまかしてます。人には二世紀とか言っといて。本当に。言いましょう。
愛してるね。ね、言いましょう。多分ね、これ聞いてる方もね、ご主人にもう愛してるって、多分70年ぐらい言ってないと思うんですね。
今おいくつ？
言いましょう。
本当に大事な大事なメッセージ。
社交辞令でもいいから言いましょう。
家族で社交辞令。意外とあるようなないような、はい、でも大事なメッセージで。
はい。はい、
じゃ今日の名言は改めて。
今日の名言はもう愛してるです。
うん。
愛してるですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
翡翠さんの名言コーナーでした。
翡翠小太郎と
たっちゃんのドリップラジオ。お便りコーナーです。いつからこんなコーナーができたんだと思ったあなた。
はい、
実はたくさんいただいてるものがありまして、
はい、
これからね、これでご紹介もしたいと思うんですが、今回は。
はい。今回はですね、お便りのね、これ名前は言っちゃいけないのかな、
ねえ、なんか下の名前だけど。
ふみちゃん。
ふみちゃん。
ふみちゃんですね、
う
ん。
ありがとうございます。
朝料理をしながら聞いています。
わあ、嬉しい。
400回おめでとうございます。いつも明るくて二人の笑い声が絶えず明るい気持ちになります。他の YouTube の動画は不安を煽るようなものも多いですが、ドリップラジオはそのようなことが一切なく、温かく安心感がある上、とても学びも多いので、とても良いです。ラジオなので家事をしているのについつい画面を見入って家事が止まってしまうということもないので、私にはとても合っています。400回でたっちゃんが続けられる理由をお話しされていてとても感動しました。強い信念がないと400回も続けられないと思います。私も強い信念を持って仕事がしたいと思いました。ありがとうございましたというお便りいただいたね。
まあ嬉しい。ふみ
ちゃんありがとうございます。
ありがとうございます。日常の中にね、この番組が
料理をしながら、ね、まあ音だけだからこそ、ラジオって、ね、その動画 があると、やっぱり、その動画が気になっちゃうしね、見たくなっちゃうし、その、ついついね、そのクオリティが高ければ高いほど見たくなっちゃうけど、 音声だけだとね、うん、もう本当にその家事をしながらもう耳で聞けるっていう良さもね、うん、改めてまた今あると思いますんで、
う
ん、
嬉しいです。ありがとうございます。それから
もう一人はですね、はい、もう一つ読みましょうかね、うん、ですね、えっちゃんですね。
えっちゃん、ありがとうございます。
えっちゃんもですね、うん、家事をしながら一人で食事を取るときなどに聞いていますということで、400回おめでとうございます。
ありがとうございます。今日も聞いていらっしゃいますかね。
ね、うん、今日も間違いなく聞いてくれてると思います。翡翠さんとたっちゃんの掛け合い最高です。
翡翠
さんは同じセリフ、単語や体験談を繰り返しお話しすることが多いと思いますが、それをたっちゃんはケラケラコロコロと軽快な笑いで受け止めて番組を進行されて、いらっしゃる。素晴らしいなといつも感じています。
あ、すごい。え、気づきましたかね同じ話も出てるよっていうことですよ。
ねえ。
でもね。
それでも、たっちゃんは、
光栄です。
ちゃんとね、社交辞令で笑ってくれていると。
なんか嫌な感じ。もう、えっちゃんが褒めてくれてるんですかね。
褒めてくれてます、うんうん。いつも一緒に笑い楽しんでいます。
まあ、嬉
しい。たっちゃんの聞くお力、進行力、本当に素晴らしいです。尊敬します。翡翠さんはやはり普段から文章で自分の思考や周りの方々の言葉を分析し、自分の思いをまとめていらっしゃることで、言葉にできているんだろうなと思い、自分自身もまとめる、書くことの大切さを感じています。翡翠さんのご著書、昔のメルマガ時代から名言セラピー、グリーンズなど、YouTube ずっと聞き続けさせていただいております。
すごい。
お二人のおしゃべりを聞いておりますと、人との出会い、敬愛することの大切さをとても感じます。うん、これからも、聞き続き、そして FM ラジオ番組となり、YouTube とかを見ない世代にも翡翠さんをたっちゃんの愛が届き、キラキラと銀河が輝くことを楽しみにしています。ということでね。FM ね、ラジオ番組になることをね、はい、えっちゃんに、うん、願ってくれているということで、今回ね、お便り読ませていただきました。
わー、ありがとうございます。
ね、えっちゃんの、うん、望む通り、ね、FM ラジオ番組とかになったらね、ねキーステーションの番組になったら、はい、たっちゃん、キーステーションの番組になったよって言ったと、はい、連絡が来たら、
はい
ちょっと僕が今から告げるんでは
いはい、はい、
僕は担当者役しますんで、
はいはい、
電話しますね。
はい、
トゥルルル、辰島かすみさんのお宅ですか？
はい。
この度、ぜひ、うちのね、番組で、翡翠さんとたっちゃんのラジオ番組を、ぜひやっていただきたいんですが、どうでしょうか？
すみません、もう一回、いいですか？
ぜひね。
はい。
たっちゃんと翡翠さんの番組をうちのね、うちのね、曲で作らせてもらいたいんですが、どうでしょうか？どうでしょうか？
もう喜んで、ほんと、
かす、かすみ辰島、どうでしょうか？
興奮して電話切りそう。いやわー今ね温度ねなんか体温ね5度ぐらい上がってる5度上がっちゃいけないけどいやなんかなんだろう嬉しい
いやーね嬉しいね
実際ね、うん、まあ、自分も、まあ、北陸放送さんとかね、
はい、
放送でやらせてもらった経験の時の、
はい、
ディレクターから最初に来た電話はもう忘れないですよ
あーそうか
本当にたまたまイベントのとこに、ちょっとその現場にいただけないですけど、
うん、
もしもしって、〇〇放送のなんとかですかって言われて、もうそれだけで、うわーって、ほんと、またいい声の人が多いんですよ。
なるほど。
放送関係の人たちは。
いいですね。
いや今それがちょっと、もう蘇りました。
いいですね。
ちょっと興奮しちゃいました。
いいですね。
なんか、はい。それともう一つ私ね、嬉しい出来事があった時のね、一、はい、回、人生の中で、嬉しいことが起きた時って、
はい、
人間は不思議な行動を起こすんだなをね、体験したことなんです。
はいはいはい。
それはですね、翡翠さんからね、連絡が来た時、
はい、
今もね、翡翠ラボってやらせてもらってる、はい、その長期のやるね、はい、連続講座の時、
はい、
やりましょうって言われた時、
はい、
あまりの興奮で、
はい、
台所のシンクをただ磨きました。
いや、なんか、リアルだね。すごいリアル。そういうのリアルだと思う。
本当に、ただただ、ただ、シンクだからの銀色のところを永遠に磨いてる自分がいたとき。
それはリアルだな。
人間 そういう行動になるんだなと思いました。だから、もう嬉しい時って、不思議な落ち着こうっていうのと、変な行動に走るっていう。
まあ、それは、なんか、リアルに感じるな、それは。
なんでしょうね。興奮を収める。ただ磨いて
る。いいですね。
そんな経験があったから、今も本当に思わず嬉しくて電話切るみたいな、それは起きる気がしましたよ。嬉しいですね、もう。
ありがとうございます。
本当に、なんかね、こう皆さんのそういうお便りもいただいて。
はい、電話はね、はい、概要欄に書いておきますので。ぜひね、局の方、電話してあげてください。
はい、はい。どうぞ、いつでもどうぞ。ありがとうございます。さて、引き続き、いいですか？
はい。
岸井さんに、質問コーナー。
質問コーナーを、来てる、
はい。いつからこの番組でそんなのができたんだと思ったあなた、はい、これからも気になったら出てください。
はい。
ですね、エリちゃんから来ました。
エリちゃん、はい。
エリちゃんがね、質問です。シンプルですよ。はい、プレッシャーに襲われても強靭なメンタルで打ち勝つにはどうしたらいいでしょうか。もう、背景が全くわからない。
そうね。
何の時のことかわかりませんが。
そうね。はい、僕がすごくプレッシャーに関して思うことは、うんうん、その、プレッシャーって何度潰されても何回もチャンスって来るんですよね。
うんうんうん、
なので、うん、潰されても大丈夫です。
ほう
ほう、潰されまくっても、はあ、必ずまたチャンスが来ますから、
は
あ、
潰れていいってこと？
潰れて大丈夫です。
あ、なんかプレッシャーに負けちゃったっていうので、
はい。
それでいい？
100回負けても、うん、101回目ですごい奇跡が起きますから、
は
あ、もう伏線ですからね、
うんうん、
大丈夫です。
強靭なメンタルは？
強靭なメンタルはどんなに失敗してもいい風になるって、もう思ってればいいと思います。だから別にプレッシャーに負けてもいいしね、失敗してもいいし、全部いい風になるので、そう思ってるといいと思います。僕自身は本当にプレッシャーに潰されて、僕はとにかく親の悲願で、うん、新潟大学にとにかく受かってくれっていうプレッシャーがすごかったんですよ。うん、なんせ中学の時から1日8時間勉強させられましたので、その休日はね、もちろん平日も勉強したし、休日も1日8時間から10時間、新潟大学目指して中学の時からですよ。
すごいね。
中学高校の6年間、青春時代、僕は一切休日遊びにも行かず、土日、8時間、10時間も勉強させられてたわけですよ。
はい、させられてたん
です。で、新潟大学、はい、とにかく行ってくれと。
うんうん、
悲願。
はい、6年間。
もう、新潟大学に行ったら、車買ってやると。父親が言ってたのを未だに覚えてるんですが、僕、車好きじゃないんで、車用意するから、父ちゃんがもうドヤ顔で、受かったら、新潟大学受かったら車買ってやるって、すごいドヤ顔で言ったんだけど、僕は車用意するから、車好きじゃなくて、未だに運転もできなくて乗ったことない、運転しないんだけど、
僕は、
車好きじゃないんだよな、って心の中で。
お父さんそこでちょっと失敗してる感じが。やる気になってない。
やる気になってない。ただ、僕も片思いずっとしてた子が、新潟大学目指してたので、うんうん、僕も行きたかったんですよ。
うん、
で、しかも中学から1日ね、10時間も勉強してるから、受かる学力はあったんですよ。ただ、本番のプレッシャーに負けて、頭が真っ白になっちゃって、なんか過去最低点ぐらいな勢いで、全然解けなくて、落ちちゃったんですよ。で、行きたくもない東京に出てきて、人生がすっごい良くなっちゃったんですよね。なので、どんなに失敗しても、失敗した先で想像を超える幸せが待ってるなっていうのを、もう僕は何度も過去で体験してるので、プレッシャーって、潰れても絶対幸せにしかならないっていうのが、もうそこだけもうね、目の前のことは何回負けてもね、その先はハッピーが待ってますから、 大丈夫ですね。
へえ。やっぱりプレッシャーには強い人なんですか、
はい、僕はプレッシャーにとても弱い人です。プレッシャーに弱いことだけは自信になります。
きっぱり。誰が何と言おうと、私は。
僕はプレッシャーに弱いことは自信
があります。自信がある。はい。はい負けないぞみたいな。よくわかった。どっちがどっちなのか、うん。でもそれでもこうやってね、人前にも出られるなるし、今もプレッシャーってあるんですか、はい、今もプレッシャーみたいな時って。
プレッシャーもちろんありますよ。
あ、ほんですか。なんか、人を書いて飲むと人、人、人。え、手のひらに書いて飲んだりしない。
プレッシャーあるけど、まあ、最近で言えば、うん、今日誰のために生きるっていう、正源さんとの本を書くときは、うん、もうとにかくすごいプレッシャーで、うん正源さんがね、9年間ずっと伝え続けてきて、うん、その、村長がね、アフリカの文字村の村長が正源さんに託してくれた思いも感じたし、はい、落とせないバトンってあるなと思ってね、うん、プレッシャーを感じたけど、まあでもプレッシャーを逆から見たら、うん、この役を、俺にやらせてもらえるって本当に光栄なことだなっていう、その、逆に、そのプレッシャーの背後に、すごくこの役をやれることへの、うん、ね、時々やっぱりプレッシャー感じないと、うんうん、やっぱりストレスって、はい、その若々しく生きるために絶対必要なものなんですよね。うん、ストレスがないと、本当にふにやけちゃいますから。
人間、ピリッとなる瞬間、はい。はい。ちょっとキュッとなる時も大事。
ストレス大事です。
ああ。
はい。ストレス、プレッシャーっていうのは、とても若々しく生きる上で、大事なエッセンスですね。
うん、はい。これはきっとエリちゃんにも届いたんじゃないですか、今。
はい。
なんだって。若々しい証拠はこれだって。
で、また。ちょっとね、詳しい事情はわかりませんが、その文面からではね。
でも、ぜひ、ね、また結果も教えてもらえればと思います。はい、どうもありがとうございました。
翡翠小太郎と、
たっちゃんのドリクラジオ。さて次のコーナーですね。
はい。
翡翠小太郎の音楽について伺うと思うんですが、
はい。
翡翠さんのお気に入りの曲を紹介する感じですかね。
はい。僕の今ね、ハマってるのは、うんうん、ヒップホップのね、うん、オズワルドさんっていうアーティストの方が、うんうん、もう本当、うっとりしちゃう。歌声に。
はいはい。ヒップホップは
どっち？有名なやつは、螺旋陰沖縄っていう歌がね、うん、すごくヒットしたので、うん、まず初めての方は螺旋陰沖縄で、
うん、
オズワルドさんが沖縄の言葉で歌ってるのね。
へー。うん。
沖縄の言葉でラップをしてるんだけど、うん、もうね、もうそれがもう何回リピートしたのかっていうぐらい、
うん
何か響くんだよね。で、オズワルドさんは、まあ、20代多分前半だと思うんだけど、うん、若い感性は、めちゃめちゃ進化してるなっていうのを、感じさせてくれる、うん、もう本当にインスパイアさせてくれる、うん、存在ですね。
うん、へー。たまたま遭遇した感じですか？
いや、トゥーランド Vlog さんっていう YouTube でね、うん、見させてもらって感動して、インタビューでね、うん、感動して、で、トゥーランド Vlog さんのお祭りに、出られてたので、ライブも見させてもらって、はい、改めて大ファンになっちゃって、
うん、
で、もうね、で、やっぱり YouTube でインタビューもたくさん見たんだけど、うん、例えばね、森のことを、うん、Wi-Fi って言ってるんだよね。だから作詞作曲とかするとき森の中に行くと、
うん、
知らない言葉もダウンロードされてきて、英語で調べてみると実は意味があってたとかね。その、もうダウンロードして曲を作るっていうような感性を持ってる、
うん、
なんていうのかな、その人類の最先端を、
うん、
人間の可能性がどんどん若い子たちに体現されてるなっていう、
うん
あ、進化してるぞ、人類はっていう。人間も結構、 進化してるぞっていう、うん、いい意味で人間に希望を持てるミュージシャンなんですよね。
へ、
今一番会ってみたい人です。
あ、はい、それは石井さんどんな時聞いてるんですか？
あ、もういつも原稿書く時今聞いてます。
ほう、はい、やっぱこうなんかペースが変わるんですか？リズム乗れるというか。
うん、もう移動中も、もう僕のおすすめリスト、もう前半はオズワルドさんばっかりですね。
うん、へえ、割と同じ曲をリピートするんですか？あ、
結構ね、オズワルドさんとコラボした人とか、うん、全部、オズワルドさん経由がほとんど占めてます。オズワルドさんとオズワルドさんとコラボした人とか、
うんうんうん、
あの、ヒップホップの素敵なところは、うん、その、3、4人で歌うんですよ。
うんうんうん、
自分の、あの、はい、例えば、普通のミュージシャンって1番自分で歌ったら2番も自分で歌うじゃない。
掛け合い的なことする。
そう、うんうん、ヒップホップは1番この人歌ったら2番この人歌って3番この人歌って4番この人歌って、はい、完全にコラボレーションで、はい、そういうところもすごく新しいと思うし、
うん、
逆に、その、オズワルドさんを好きになることで、うん、そういうふうにコラボが多いから、うんうん、あ、この人もいいな、この人もいいな、アレックスさんもいいなとか、どんどん広がっていくんですよ。
うんうん、
そういう面白さが、一、うん、人を好きになれると、芋づる式に好きなアーティストが増えていくっていう、すごくいい世界観があって、うん、
へ、
新しい、ね、なかなかその僕も普段は聞いてなかったんだけど、うん、普段聞いてない本当に若い人たちの感性を聞くっていうのは、うん、そのすごくね、うん、そのインスピレーションっていうのは、その大体ファッションデザイナーさんのインスピレーションの源って音楽家だったりするんですよね、うん、だから音楽って特に時代の兆しがインスピレーションで受け取る人が、うん、そのアーティストの中でも時代の兆しが入ってくる、体現してる人が、うん、多いんですよね、うん、早いんだよね、
うん、
だから特にね、その普段ヒップホップとか聞かない人でも、うん、オズワルドさんの歌声って美しいので、うん、聞きやすいし、うん、そのぜひね聞いてみてほしいですね。
じゃあその石井さんのお気に入りの曲のタイトルをお願いします。
螺旋沖縄っていうのがね、うん、僕はまず入り口としてはいいんじゃないかなと思います、
うん、はい、ぜひ皆さん聞いてみてくださいね。
畳っていう曲も大好きです、うん、僕は
まだ出そうですねそれからみたいなまあ、今回のね、ここでは実際ご自分でこう聞いていただきたいっていうコーナーにはなるんですけど、はいね、実際石井さんがやっぱり作家さんって一人になってこう、はい、執筆するとか、はい、制作活動をするときにどんな環境にあるのかって思ったとき、石井さんの音楽を聴くのってすごく楽しみだなと思って今回このコーナーをやってみました。
ああ、ありがとうございます、
はい、なんか、ね、やっぱり気分を乗せていくとか、例えば石井さんのご縁でお会いした森沢明夫さんとかも、はい、ね、作品によって曲を決めてるとか言われますもんね、はい、そう思ったら音楽の力すごいですよね。
すごいです、
うん、実は翡翠さんの
気分よく書けるのは音楽の力です、はい、
わ、
僕は普段移動中にできるだけそのお気に入りじゃない曲を聴くようにしてるんですね、
うんうん、え、うん、
なんでかっていうと、うん、新しいお気に入りの曲を探してるんですよ。初めて聴く曲を、うん、その、まあ、今、僕は Spotify っていうアプリを入れてるので、うん、いろんなその、聴いたことのないけど、聴ける機械って、うん、アプリが入ってるので、すごくあるので、うん、その、できるだけ聴いたことのない曲を聴いて、お気に入りを普段からコツコツコツコツ貯めてるんですね。うんうん、あ、これいいなと思ったらお気に入りして、で、本を書くときにもうがっつり時間がかかるので、うん、そこで、日々貯めといたお気に入りをずっと延々と聞くっていう。
うん、
だから普段はできるだけ聞いたことない曲を聞き、うん、執筆するときにはお気に入りを聞くっていう、うん、そういう習慣ですね。
ぜひね、作家になりたいとか、そういうお仕事を目指す方にも、石井さんをね、こう、インスパイアされたものが、これから紹介もできたらと思います。ありがとうございます。さて、今回ですね、
はい、
石井さんとね、ちょっと、ラジオだったらっていうバージョンで、はい、いろんなコーナーを入れてみました。
はい。
はい。実際、どうですか？描けましたかね？
うん。いや、もうなんかね、 キー局の佐藤さんから電話かかってきてるイメージが
湧きました。田中さんもね。
部長から、佐藤部長から、タッチャー宛てに電話が行ってる姿が浮かびましたね。
これ電話番号言っとかないと来ないんじゃないですか。
もうね、概要欄に書いておいてください、概要欄に。
いや、書かないから。
概要欄に、電話と住所全部書いておいてください。口座番号も全部書いておいてください。
口座番号ね、振り込んでもらいます。どういうルートなんだ。改めてね、本当になんか、ひすいこ太郎とたっちゃんのドリプラジオっていうので、テーマが、はい、ね、この星を夢に満ちた惑星、ドリームプラネットにするためにっていうので、はい、一緒に、水さんが、
そうです
よ。宇宙が好きで、ドリームプラネットって言ったことと、それでご一緒させていただいてると私は思うんですけど、なんかラストにメッセージをぜひお願いします。
いやね、たっちゃんはずっとそのラジオのね、パーソナリティになりたいっていうことで、ずっと人生かけてやってきてるんで、その夢が叶う瞬間をね、一緒にやれたら嬉しいし、正直言って、もう本当にみんなの心の希望になる番組を作れる自信しかないので、もう使ってください。僕らを。
お願いはこれですと。そう。
準備はできてます。
そう今、二人、同じ言葉言
って。完全に準備はできて、むしろ肩が疲れかけてきてますね。
準備できすぎて。
準備しすぎて。準備しすぎて、肩壊しそうなんで。
早く登板させてください。
早く登板させてくれっていう思いです。
本当に。いやー、でもなんかね、こういうご縁でぜひ繋がると本当に嬉しいと思うので。
嬉しいです。ありがとうございます。はい。
もうこれからもどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
部長、お待ちしてます。
ありがとうございます。また来週。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ。
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。